FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、私食べるのが大好きで、毎回食事の時には、できるだけお野菜をたくさん取ろうと思ってね、野菜を一品つけるようにはしてるんですよね。でもね、そんな時でも無性に野菜だけが食べたくなるっていう時があって、それで晩ご飯はお野菜を大きなボウルに、もうレタス、キャベツ、トマト、ブロッコリー、レンコンなんかをね、もうどっさり入れて、それを先に食べるっていうことがあるんですね。多分自分の体の中で必要な栄養素っていうのが足りてないのがあって、それを補うためにこう食欲となって現れてるんだというふうに思ってるんですけどね。でもそれぐらい自分の健康ということに関してはとても気を使うんですよね。さあ、今年4月なんですが、健康をキーワードに丸大食品と向こう川女子大学食物栄養学科の学生が考案した大豆ライフシリーズのキーマカレー、麻婆豆腐の素が発売され、これらの商品がテレビや新聞でも紹介されましてね、注目集めてるんですね。今週はこの商品開発に関わった卒業生と学生が登場します。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、丸大食品株式会社惣菜商品企画部商品企画課の岩崎心さん、そして生活環境学部食物栄養学科4年生の桃田茜さんと魚かな子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、丸大食品株式会社惣菜商品企画部商品企画課の岩崎心さんと、そして生活環境学部食物栄養学科4年生の桃田茜さん、魚かな子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
岩崎心です。
桃田茜です。
魚かな子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、まずは岩崎さんにお話をお伺いしたいんですが、向こう川女子大学卒業して、丸大食品株式会社に入社されました、
はい。
どうしてこちらの会社に入社しようと思われたんですか？
はい、まず私は大学の時から、大学入る前からもずっと食品メーカーで働きたいという夢がありまして、で就活の時も、食品メーカーを中心に就活をしていて、はい、でその中でも、丸大食品を決めた理由なんですけれども、はい、丸大食品って結構、ハム、ソーセージ、ウインナーなどで、
もう有名ですものね、
会社なんですけれども、結構商品をその時就活をしていた時にパンフレットを見ると、ハム、ソーセージ、ウインナーだけではなくて、スンドゥブであったりピザ、唐揚げ、またタピオカドリンクも、グループ会社で取り扱っているんですけれども、そういったいろいろな商品があるということにとても魅力を感じまして、それで丸大食品の入社を決めました。
そうですか。やっぱりこういうさまざまな商品を自分自身でも企画してみたいっていう、
そういう思いが、
はい、ありましたんですね、はい。そうですか。今現在のお仕事としてはどんな内容なんですか？
はい、今はですね、惣菜商品事業部という方にいまして、そちらでは、ハム、ソーセージはなくて惣菜の商品を扱っているので、レトルトカレーであったりスンドゥブ唐揚げピザといった、そういった惣菜の商品を扱う部署で。
カレー食べたことあります？
あ、本当ですか？
おいしい。
ありがとうございます。そこで、企画のお仕事なので新商品の開発を主にしておりまして、開発のメンバーと一緒に味を作っていくことと、一つ目標となる味を決めてその味に近づけるように、開発のメンバーに試作をお願いをして、それをこちらで評価をしてっていう形でどんどん味作りを進めていっています。
じゃあ岩崎さんが この味っていうのを決めてあるわけですか？
一人ではもちろんないんですけれども、
みんなでだ、
はい、企画家のメンバーと開発のメンバーで、はい、味を決めていっています。
ああ、そうなんですね、はい。まあ、そこには例えば今、世間の方はどういうものを好んでらっしゃるとか、まあ、データもあるんでしょうね。
そうですね、もちろん、はい、市場のそういった例えば外食店でどういうものが流行っているだとか、どういった味のトレンドがあるっていうのはあのよく見るようにはしています。
ああ、そうですか、すごいですね。でもそこにはもう楽しみもありますよね。
そうですね、ずっと食に携わってお仕事でもこう食をずっとあの携わらせていただいているので、とても楽しいです、う
ん。そしてこの、丸大食品株式会社なんですけれども、どんな会社ですか？
そうですね、丸大食品、うん、いいところの一つとしては、うん、まあ、私も今企画の部署であの働かさせていただいているんですけれども、まあ、結構あの若い社員の意見にもすごく耳を傾けていただける会社で、はい、今回のこの、まあ、向川女子大学とのコラボの企画が実現したのも、
はい、
とか若い社員の意見にこう賛同していただいて進んだ企画でもあるので、うん、あのそういったところでもすごく働きやすい環境にあります。
そうですか。でもこう若い方の意見をこうどんどんとね取り入れてくれるっていうのはやっぱりその、世の中にいらっしゃる若い方たちの心をね掴むっていうこともできますものね。
そうです
ね、やっぱそういうところに反映されてるんでしょうねきっとね、はい。あ、でもなんかこう生き生きとお仕事されている姿がこうなんとなく想像できます。
ありがとうございます、はい。
さて、この先ほどもコラボのお話がありましたが、丸大食品大豆ライフシリーズというまあシリーズがあって、そこの大豆のお肉を使った麻婆豆腐の素と大豆のお肉を使ったキーマカレーの商品開発に至った経緯、まあ、そのあたりをお伺いしていこうと思うんですけれども、まずこれはどういった目的で？
最近百貨店のお弁当売り場であったりだとかコンビニの売り場を見ていると、結構管理栄養士監修であったり、うんうん、あと大学のそういった栄養学科監修という商品がすごく増えてきているなというのを感じていまして、でやっぱりそういったあの栄養学科監修だというものがこうあった方がお客様も手に取りやすいというか、うん、商品がこう身近に感じていただけるんではないかなというふうな思いがあって、
それとね、あのね、安心感がありますよ。なんか健康面を考えてくれてるんだろうなっていうね、
うん、でそういったあの形でこう消費者の方がもっと商品を身近に感じてもらえたらなというふうに思いまして、うん、今回丸大食品の方から向川女子大学さんの方に、うんうん、コラボを打診して今回進める形となりました。
そうですか、実際に、桃田さんそして魚さんはその商品開発ね、一緒にされたということなんですけれども、まずその学生さんにはどういった形でオファーを出されたんですか？
オファーの出し方としては、私がお世話になった研究室の内藤教授という方に窓口になっていただいて、はい、あの食物栄養学科の全学生にこういったコラボ企画があるので参加してみたい方は手を挙げてくださいという形で、あの情報を発信していただきまして、その中であの手を挙げてくださったメンバーが今回コラボ企画に、はい、参加していただくこととなります。
まずやろうって思ったのは桃田さんどうしてですか？
はい、私自身食べるのがものすごく好きっていうことがありまして、この学科にも入学したんですけれども、小さい頃からの夢で自分の携わった商品が店頭に並ぶところを見てみたいというか、その感動を味わいたいっていう思いがあって、もうこのような機会って多分一生に一度ないかあるかと思って、すごく貴重だなと思って、すごく不安感とかいっぱいあったんですけれども、応募しました。
魚さんは？
はい、私も同じような感じなんですけど、学生のうちから商品企画に携われるっていうのはもう滅多とない機会なので。
そうですよね、
はい、この機会にと思って思い切って応募しました。
まあ、条件はありましたよね、はい、こういう風な形で作ってくださいっていうのは。
そうなんです、うん、今回、まあ、大豆のお肉というのは初めて、
はい、
あの聞く方も多いと思うんですけれども、今回麻婆豆腐の素とキーマカレーはどちらもお肉を一切使っていないんですね。
いや、まあ、普通はひき肉使うんですけどね、そこを使わずに。
そうなんです、全部、大豆を元にして作っていまして、まあ、大豆を使うことのメリットとしては、うん、 お肉に含まれていない食物繊維が取れるということと、あとお肉に比べて低脂肪で抑えられるというポイントがありまして、今回健康を軸とした商品を作りたいというところから、この大豆のお肉を使った商品を、向川女子大学 の、 あの学生の方と一緒に考えていきました。
その過程ちょっと桃田さん教えてもらっていいですか？
まずその商品の過程としては、ターゲットの方を40代の女性というふうにされてたので、その40代の女性の悩みだったりとか、その国民健康栄養調査とか食物摂取基準など、その授業で日々使っているものから、日本人にどのような栄養素が足りていて足りていないのかというものを自分たちで調べて、最終的に足りてないというふうに考えたのが食物繊維という形でした。
気にしますよ、食物繊維はもう積極的に取ろうと、そこにまずポイントを置いたわけですね。
はい、なのでその食物繊維をたくさん取れるようなメニュー開発を私たちはしました。
そしてどんな風に商品のメニュー開発をしていたんですか？
私が作ったのは、キーマカレーのパッケージ裏にもあるオムライスなんですけど、これは家庭の新しい定番に入れていただけるように定着してもらえるようなメニューとして開発しました。
ありますね、ここ今ね、持ってきていただいているんですけれども、このレトルトね、後ろにキーマカレーオムライスっていうのがあって、オムライスの上にこのキーマカレーが、普通こうトマトソースかかってるところがこのキーマカレーがかかってるっていう、これをやってみようと。
そうですね、材料自体もよく冷蔵庫に入っているような材料を使ったりとか、
確かに、
またキーマカレーをかけるだけや混ぜるだけといった簡単な手順にしたので、より定番化してもらえるかなと思って開発させていただきました。
で、桃田さんはどういうところを考えはったんですか？
私が考えたのもそのキーマカレーの方になるんですけれども、私が考えたのがそのホームページとかに載ってる揚げないスコップコロッケっていうのを作らせていただきまして、その中でのひじきを中に入れることによって、女性の悩みである冷え性だったりとか貧血とか、そういった女性の悩みも解決できるような商品 の、 そのレシピを考えました。
それはそのコロッケの中に入ってるんですか？
そうです、
キーマカレーが、
まずじゃがいもを潰して、その中にひじきを混ぜて、その上からルーをかけてもらって、
上からかけるんですね。
そうです、揚げずにオーブンとかで焼くっていったものにしてますね。
さっき出てきたその健康というところがやっぱり一つポイントですね。
はい、
揚げずにっていうね。
そうですね、
そうですか。いろいろこう開発していく上でこう大変だったなって思うところ何かありますか？じゃあ魚さん行きましょうか。
キーマカレーの方でドリアの方を作らせていただいたんですけど、野菜の切り方一つでやっぱり食感だったり、雰囲気が変わってしまうので、そこはもう何度も試作して答えを出すみたいな感じにさせていただきました。い
や、それは岩崎さん、私もねこう料理を作ってて思うんですけど、野菜の切り方一つで、食感もちろん全然違うんですけど、食べた時の美味しさが少し変わりますよね。
変わりますね、だいぶ
ね。大事ですよね、切り方っていうのはね。そのあたりがやっぱり、
そうですね、課題を提出するまでにもう何度も自分の家で試作して
試したんですね。
食べてみてって言い
ました。繰り返して繰り返して、あ、そうですか、でこれだっていう、
そうですね、
見つけたわけですね。は
い、その形でメニューとして出させていただきました。
今回魚さんがアイデアを出していただいたキーマカレーのドリアは、食物繊維を取ってもらえるようにごぼうを使うレシピだったんですけど、最初は乱切りのような形で、メニューを出していただいていたんですけれども、やっぱりどんどん改良を重ねて、やっぱ細切りの方がいいんじゃないか、ささがきの方がいいんじゃないかっていう形で、いろいろ試行錯誤をしていただきました、
いやもうぜひこれはもう召し上がっていただきたいなと思います。皆さんの努力の結晶がね本当に詰まってますからね。さて、桃田さん、魚さんにお伺いしたいのですが、生活環境学部食物栄養学科に入ろうと思った理由は何だったんですか？
私がまず最初に思ったのが、設備がすごく充実していること、と、あと骨格試験の合格率の高さと、あと校舎の美しさと、一番がすごく最寄り駅から学校までが すごく近くて、親も安心して通わせることができるというところに魅力をすごく感じました。
なるほど、ウオさんはどうですか？はい、
管理栄養士の資格が取得できる大学の中でも入学者のほとんどがまず国家試験を受験していることと、かつ 90% 台の合格率があったことが一番です。またカリキュラムに MFWI といってアメリカの分校へ留学する機会があると知ったことが決定になります。
はい、まあ、環境がね整っているっていうのはね大変素晴らしいことですよね。現在ねどんなことを研究しているのかちょっと簡単に教えてもらっていいですか？桃田さんは何をされてますか？
はい、私は岩崎さんと同じと内藤研究室の方に入っておりまして、そちらが予防栄養分野の公衆衛生学研究室ってなってるんですけれども、卒論では肌状態と食生活ストレスの関係について発表したいと考えています。と初めがその味覚に関する卒論を書こうというふうに思っていたんですけれども、より自分が楽しんでその卒論に書くことができる内容がいいなというふうに思ったということと、あと研究室内に肌状態を測定できる機械がありまして、それを使って卒業論文書けたらいいなというふうに思ってこちらにしました。
ウオさんは？
私は違う研究室なんですけど、
はい、
脳情報栄養学研究室というところに所属していて、うん、この研究室ではなんか将来的に食べ物で脳の病気を治療するっていうことが最終目的の研究になります。今一応取り組んでいるのが脳組織のガラス化保存法というものになりまして、これが確立できると、組織を常に使える状態で保存できるので、将来的に研究していく人たちの助けになる形になります。
なるほどね、面白いですね。でこの食物栄養学科は来年4月食創造科学科を新設して、食物栄養科学部というふうになるんですよね。社会の変化や時代の要請に応えて、ま、社会で活躍する女性を育てていくために、さらに来年には初の社会科学系学部となる経営学部や建築学部も発足するんですね。これ大学に期待することって岩崎さん何かありますか？
そうですね、私が卒業した食物栄養学科が学部になるということはすごく喜ばしいなというふうに思います。で今丸大食品でも研究所の方であったりだとか商品開発の部署に私の先輩である食物栄養学科を卒業された先輩が現役で働かれていまして、
はい、
丸大食品のホームページにすごくたくさん の、うん、食べ方のレシピ提案のレシピが載っているんですけれども、それも実は全てその私の先輩である食物栄養学科を卒業した先輩が調理から撮影までを行っていまして、そういった形で活躍されている方がとてもたくさんいらっしゃるので、今度また学部が発足してさらにそういった社会に出て活躍できる活躍する、うん、そういった人材が活躍する方が増えていくのがとても楽しみです。
そうですよね、はい、まあ、女性の活躍というところで言うと今後ね岩崎さん何か期待するところ、まあ、女性のライフスタイルを含め生き方というのでどんなふうに感じてらっしゃいますか？
そうですね、まあ、私がちょうど今所属している惣菜商品企画課は今6割以上が女性の社員なんですね。なので周りでも結婚しても子供を産んでも働かれている方がすごく多くいらっしゃるので、そういう面ではすごく私自身もずっと働いていきたいなというふうに考えているのと、あと、まあ、丸大食品がクルミンっていうものを認定を受けている会社でして、はい、クルミンっていうのは厚生労働省から認定を受けるんですけれども、まあ、子育てサポート企業として認定を受けている会社ですので、そういった面からも、うん、ずっと安心して働ける環境が整っているので、
いやーこれ大事なことですよね。本当に結婚をして子供を育てながらお仕事ができる環境っていうのはね、
はい、この大豆ライフシリーズは特に健康をこう気にされた方にぜひ手に取って食べてもらいたいなと思う商品です。はい、今回丸大食品としても初めて大学とのコラボというのを実施させていただきまして、向こう側女子大学の食物栄養学科の参加してくださったメンバーと一緒に作り上げてきた商品なので、ぜひお買い求めいただければと思います。
はい、丸大食品大豆ライフシリーズの大豆のお肉を使った麻婆豆腐の素と大豆のお肉を使ったキーマカレーは全国のスーパーなどで販売中です。ぜひお手に取ってください。
向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう側女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、丸大食品株式会社惣菜商品企画部商品企画課の岩崎心さん、そして生活環境学部食物栄養学科4年生の桃田茜さん、魚かな子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオ、ここで向こう側女子大学からのお知らせです。向こう側女子大学オープンキャンパスを7月13日土曜日、14日日曜日に開催します。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは、各学科の教員や在学生が学科の特徴や学べる内容などを分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また学生スタッフによるキャンパスツアーや保護者対象説明会、向こう女について知りたいことを相談できる学科別懇談コーナーもご用意しています。さらに寮見学も実施します。来てみて体験できる向こう側女子大学オープンキャンパスは7月13日土曜日、14日日曜日に開催。時間は12時30分から16時30分まで。事前の申し込みは不要です。なおオープンキャンパスは8月9日金曜日、10日土曜日、9月29日日曜日にも開催します。詳しくは向こう側女子大学のホームページをご覧ください。向こう側女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました。向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は丸大食品株式会社の岩崎心さんと、そして学生桃田茜さん、魚かな子さんをお迎えしました。いやー、一つの商品を作っていくその工程ね、いろいろ大変なことはあると思いますが、やっぱりなかなか経験できることではないですからね。自分の考えたものが形になるっていうのはもうこんなに嬉しいことはないですよね。でまたやっぱり健康っていうところに、まあ、焦点を当てて、このレトルト食品ね、手軽に食べられて、そして健康も考えられている、栄養も考えられている、もうこれはもう嬉しい限りです。私ももうぜひ食べたいなと思っています。さて次回は公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する向こう側女子大学生活環境学部食物栄養学科4年生の宮本千里さん、田中ほのみさん、2年生の西尾伊織さんをスタジオにお迎えします。向こう側女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう側女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こう女ラジオと読む向こう女ラジオの2冊、そして今週番組でもご紹介しました丸大食品株式会社から発売の向こう側女子大学食物栄養学科監修、大豆のお肉を使った麻婆豆腐の素と大豆のお肉を使ったキーマカレーをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは7月31日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう側女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。